さて、今回はですね、占い師の辰巳さんのブログ、辰巳の辻裏の記事から、ちょっと深く考えてみたいテーマがありまして、
はい、
SNS を使った集客ですね。まあ、よく聞く言葉ですけど、これって本当に占い師さんにとって大事なのかと。
ええ。
もしかしたら、もっと本質的なことがあるんじゃないのっていう、そういう問いかけなんです。
なるほど。
あなたも SNS の発信とかフォロワー数とか結構気になったりします？
まあ気になりますよね、どうしても。
でもそれが本当に価値提供、つまり仕事として成り立っているのかっていうと、辰巳さんはそこに疑問符をつけてるんですね。
これは占い師の方に限らずですよね。個人でこう専門的なサービスを提供している、そういう多くの方にとってすごく示唆に富む内容だと思います。
うんうん、集客っていうその言葉自体をちょっと見直してみませんかという、そういう視点ですよね。今回はですね、この記事を手がかりに、この SNS 時代の個人の価値とか、まあお客さんとの関係づくりについて大事なエッセンスを探っていこうと思います。
はい、
では早速ですが、辰巳さんのブログではまずSNS での集客には限界が見えてきたという指摘がありますね。これは具体的にどういう点なんでしょうか？
そうですね、いくつか理由が挙げられてますね。まず、シンプルに飽和状態。
飽和状態ですか？
はい、もう占い師さんとかカウンセラーの方が SNS にわーっと増えて。
ああ、確かに多いですよね。
で、結局似たような発信が多くなっちゃって、なかなか差別化が難しい。トム埋もれちゃう。特にインスタとか TikTok とか見てると、なんかもう誰がやっても同じじゃないみたいに見えやすい状況があるってことですね。
わかります。どの SNS を開いても、なんか似たような今日の運勢みたいな投稿ありますもんね。あれで埋もれちゃうのはなんか想像つきますね。
ええ、それに加えてアルゴリズムの変化っていうのも結構大きいみたいで。
ああ、プラットフォーム側の都合みたいな。
そうですそうです。短い動画、リールとか、あと広告とか、そっちを優先するようになってきてるんで、せっかくフォローしてもらっててもなかなか情報が届かないと。
なるほど。
あとはユーザーの警戒感っていうのも挙げられてますね。
警戒感。
はい、まあいわゆる占い商法みたいな、そういうトラブルの報道とかもあって、ユーザーさんが以前よりちょっと慎重になってる、そういう面もあるんじゃないかと。
なるほど。で、無料の情報だけ見てそれで終わっちゃうみたいなことも増えてるって話もありましたね。
ええ、それが無料コンテンツの限界ってやつですね。昔みたいに情報をたくさん出せばそれがイコール信頼につながるっていうほど単純でもなくなってきたと。
なるほど。じゃあもうただ SNS で発信するだけじゃ、なかなか申し込みとかそういう具体的なアクションにはつながりにくいと。
そういう状況が見えてきたということですね。
そこで辰巳さんは、いや、そもそも SNS で集客するっていうその考え方自体がちょっとずれてるんじゃないのって、もっと根本的なところにこう踏み込んでいくわけですね。
まさにそこがこの記事の核心部分だと思います。 SNS でのいいねの数とか、フォロワーが何人いるかということと、実際の売上とか仕事としてちゃんと成立しているかっていうのは必ずしも一致しないんだと。SNS っていうのはあくまで人と出会える広場の一つに過ぎないんだと。
広場ですか？
ええ、だから本当に大事なのは、誰にどんな価値をどういう関係性で提供するのかっていう、ビジネスのもっとこう核になる部分、そこをちゃんと設計しないとっていう指摘ですね。
そこで動線設計よりも価値設計が重要だという話が出てきますよね。動線設計っていうのは、つまりどうやってお客さんを自分のところに連れてくるかという、その流れを作る話ですよね。
その通りです。どうやって集めるか、ハウの部分ですね。
で、それよりも価値設計。
価値設計っていうのは、なぜあなたの元に来る必要があるのかっていう、もっと根本的な、その存在理由とか意味に関わる部分です。
なぜあなたなのか、 Y の部分。
そうです。そしてその価値設計のスタート地点を、人の人生にどう関わるかっていうところに置くべきじゃないかと提案されてるんです。
人の人生にどう関わるか
ですか。なぜそこがそんなにこう重要になってくるんでしょう？
理由が3個挙げられていましたね。まず1つは、結局のところ関係性が土台だからと。
関係性。
はい。占いを仕事として長く続けていくには、一瞬の興味とかじゃなくて、やっぱり信頼に基づいた継続的な関係っていうのが不可欠じゃないですか。
まあそうですよね。リピーターとかそういう。
ええ。そのためには、この人の人生に自分はどう関われるんだろうかっていう視点がやっぱり核になるんだということですね。
なるほど。一回きりの関係じゃなかなか仕事として成り立ちにくいですもんね。
そうなんです。で、二つ目の理由が、 意味が伝わらないともう選んでもらえない時代だからと。
意味ですか？
はい。タロットで占いますとか手相を見ますみたいなそういう方法をアピールするんじゃなくて、どんな人のどんな瞬間にどういうふうに役立つのかっていうその関わりの意味、それが今の時代は人の心に響くんだということですね。方法 What じゃなくてその意味 Why の部分が大事だと。
なるほど。
そして3つ目、それが結局自分自身のこう本来持ってる力が一番活かせる道だからだそうです。
自分の力が活かせる？
ええ。
周りからどう見られるかとかどうやったら受けるかとかそういうのを気にするんじゃなくて、自分はこの人の人生にどう関わりたいのかっていうのがはっきりすれば、発信する内容とか行動とかがすごく自然になる。
ああ。
無理なく続けられるし、それが結果的にその人らしさとして伝わるということですね。
面白いですね。実際 SNS ではそんなに目立ってなくても、すごくこう深く支持されている占い師の方っていらっしゃいますよね。
いらっしゃいますね。
そういう方ってどういう特徴があるんでしょうか？ブログではいくつか挙げられていましたよね。
ええ、6つの特徴が挙げられていました。ちょっとかいつまんで言うと、まず1つ目は紹介とか口コミだけでも成り立っちゃってる。
すごい。
これはもう圧倒的な満足度と信頼の証ですよね。
確かに。
で、2つ目はこの人にしか聞けないっていう独自の価値がある。テクニックとか手法じゃなくて、その人自身がもう求められてるっていう。
唯一無二の存在みたいな。
そういうことですね。それから過去の人間関係とか以前の仕事のつながりとか、そういうところから自然にお客さんが来ているっていうケースもありますね。
あー、なるほど。
あと単に占いの答えを当てるとかじゃなくて、この人と話してるとなんか自分自身が見えてくるみたいな、そういう体験を提供している方もいると。
うんうん。情報発信とよりその人の存在感自体で人を引き寄せる磁場型っていう表現もありましたね。その磁場型って具体的にどういうイメージなんでしょう？
まあ、あり方そのものが人を引きつける感じですかね。
あり方ですか。
ええ。積極的にアピールしなくても、その人が持ってる雰囲気とか安心感とか、そういうものが自然と人を呼び寄せるみたいな。
なるほどな。
あとは売るっていう意識よりも支えるっていう姿勢、それが結果的に長期的な信頼関係につながってるんじゃないかとも分析されてますね。
深いですね。そして最終的にはそもそも占いっていう仕事は集客するものなのかっていうかなり本質的な問いにたどり着くんですよね。
ええ。
あの病院の例えがすごく印象的でした。
ええ。これは重要な問いかけだと思います。普通の病院ってよし集客するぞってあまり考えないですよね。
まあそうですね。困ってる人が来るというか。
ええ。必要とされた時に信頼に基づいて人が自然と訪れる場所。占いも本質的にはそれに近いものがあるんじゃないかと。
なるほど。
だから広告とかでガンガン呼び込むんじゃなくて、なぜこの人は必要とされるのか、なぜこの人が選ばれるのかっていう理由をもっと明確にして信頼をコツコツ積み重ねていくこと、そっちの方が大事なんじゃないかと。もしかしたら集客っていう言葉自体がこの種の仕事にはちょっとそぐわないのかもしれないと、そういう結論ですよね。
というわけで今回は辰巳さんのブログ記事を通して SNS 時代の個人の価値提供について深く掘り下げてみました。どうやって集めるか、そのハウからなぜあなたなのか、どう関わるのかという Y へ、
ええ、
そしてそもそも集客という考え方自体を問い直すという視点、これはあなたにとっても何か響くものがあったでしょうか？
そうですね。特に辰巳さんご自身が過去に連絡先もあまり公開していなかった、でもずっと気になっていた占い師の方がいたそうなんですが、
はい、
その方に結局再会できないまま不法に接してしまったっていう、そういう個人的な体験談も書かれていて、
ね、
ええ、それがこのテーマの持つなんていうか複雑さとか切実さみたいなものをすごく物語ってるように感じましたね。情報をどう届けるかっていうことと、そのどうあるべきかっていうことのバランスは本当に難しい問題だなと。
確かに知ってもらわないと必要としてる人に届かないかもしれないし、でもガツガツ行くのも違う気もするし。
ええ、そこのバランスですよね。
あなたにとって今ご自身の活動とかお仕事で力を入れているのはより多くの人に知ってもらうことの方ですか、それとも 深く関わる人にもうなくてはならない価値を提供すること、そちらに重きを置いていますか？今日の話がそのバランスを改めて考える何か一つのきっかけになれば嬉しいです。
もしもっと深く知りたいなと思われたら、達治の辻裏ブログ覗いてみるとさらに発見があるかもしれませんね。